マルコによる福音書第1章の40節から45節。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスの ところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。最近会議にいろいろ出てまして、困ることがあります。何かというと、意味不明な言葉がたくさんあります。カタカナ語ですよね。もう全然わからないですよね。まあ多分こういうことなんだろうというふうに思っていますね。コンプライアンスとかですね、あとリスクマネジメントとかですね、あと、まあ、コーチングはですね、なんとなく分かりますけど、なんか、ディベロップメントですね、ファンドディベロップメント、なんかそういうのが YMCA の会議でですね、どんどん出てくるんですけど、何が言いたいんだろうなとですね。でこの前ですね、こういうふうに言われました。コンプライアンスのためのリスクマネジメントをコーチングするプログラムをディベロップメントしましたって。意味不明ですね。これ日本語にならないのかなと思うんですけど、でみんな分かってんでしょうかね。なんかこんな感じと思って聞いてんじゃないかなと思うと、なんか、そう思うとですね、ちゃんと日本語にして伝えた方がいいんじゃないかな。そんな言葉を使ってるから会議で結局なんか意思疎通ができずに終わっていくのかなと思いながら、ちょっとですね、そう言えばいいんですけどですね、まあ、そう思うと聖書の言葉もですね、そうかもしれないですよね。私たちクリスチャンにとってみれば当たり前の言葉でもですね、一般の人が聞いたらそれは特殊用語に聞こえてわからないんだろうな。まあ、高校生がこれからですね、中高生が礼拝に来ますけど、きっとみんなにとっては特殊用語だと思うんですよね。恵みとか福音とかですね、まあ、そういうことを考えると、もっと分かりやすくですね、言葉を伝えていくっていう努力を教会はしなきゃいけないんだろうなと思います。まあ、その語ってる人たちも本当にそれが分かってるかっていうと分かってない部分もあるので、きちっと自分の分かる言葉でやっぱり伝えるという、それがですね、やっぱり宗教では大切なんだろうなと思いながら会議に出ておりました。イエス様はガリラで宣教中にですね、重い皮膚病を患った人を癒されています。今日はその箇所です。その後ですね、これ誰にも話さられないように、誰にも話すなって禁止命令を出されます。まあ、イエス様というのは癒された後に必ずこの誰にも話すなって禁止命令を出されるんですね。これどういうことなんだろうなとですね、思い、まあその時まだですね、イエス様がどういう方か分からないのに、噂で広げられても困るという、そういうこともあったかもしれません。しかし今日癒された人はですね、それに従わなかったんですね。そしてこの出来事を人々に告げて言い広め始めたって書いてあるんですね。でこれ優しく言うとですね、これは優しく言うとで、今日聖書的に言うと福音を語り始めたって書いてあるんですね。まあ、でも聖書はですね、これは言い広め始めたっていうふうに訳されています。嬉しくてしょうがなかったんですよね。イエス・キリストが私の病気を治してくださった。それによって私たちの人生が変わった。まあ、そのことを伝えてたらしょうがなかった。多分分かりやすい言葉で伝えていったのでしょう。イエス様が 誰かというよりも、イエス様がしてくださったことは何であったかというのを人を伝えていって証ししていた。これがですね、教会の説教の原点になるんだろうなというふうに思ったりもします。情報の伝達の方法で一番有効なものは何かということを調べた会社がありましてですね、そんなことばっかり研究してるんですよね。何が一番ですね、情報の伝達があるかっていうと、 もうそれはですね、口コミなんですよね。はい。で、あの、一人一人の口から口へと広がっていく宣伝方法のことですね。なので悪いことが口コミで広がったらもう大変ということなんでしょう。いいことはいいですね。新聞やテレビや雑誌の情報よりも友達からの口コミの方が一番有効があるということなんでしょう。で、実験ではですね、どういうことかというと、渋谷にたむろしている女子高生の10人に、プリクラがなくなるらしいという情報を流して、それがどれぐらい広がっていくかという、まあ、なんかバカな実験だなと思いながらですね、そうすると3日後には渋谷の女子高生のほとんどがそれを知ってたんですよね。1週間後には都内の女子高生でほとんど知っていたという結果が出て、誰かが口コミでっていうか、誰かが LINE でとか誰かが言っていったんでしょうですね。で、まあ、実験した方も呆れてしまいますけど、でも驚きですよね。この口コミっていうのがどれだけの力を持っているかということなんでしょう。ただですね、あの問題はそこから書いてあったのが面白かったんですけど、それを信じている人たちは9割いなかったというですね。情報はですね、嘘の情報を流してもやっぱり信じないってことなんでしょうね。そうすると私たちは常に信じることのできる御言葉を伝えているという、その確信に立って口コミでもいいですし、伝えていく努力をしていかなきゃいけないと思います。まあ、重い不病を治していただいた人はイエス様から誰にも話さないように気をつけなさいと言われました。しかしどうしても自分の起こったことを人々に伝えたかったのでしょう。まあ、聖書は大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めたと書いてあります。まあ、人々に分かりやすく自分の身をもってですね、真実を明かししていく、まあ、これがキリスト者の生き方の原点かなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがイエス様からいただいている大きな恵みと福音を、私たちの言葉で正確に信じる信仰を持って多くの人々に伝えていくことができるようにしてください。そのことによってこの教会にも多くの新しい仲間が加えられ、また新しい大江教会が誕生していくことができるようにどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても支え守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々にどうか主が寄り添ってくださり、癒しの御言葉をあなた自身が抱えてください。夏休みに入る九州学院の中学高校、生徒たちをどうかこの休み中お守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。